대학원 다 짱!
오케이!
さあ、カープで始まった9月だったんですけど、先週はね、そんな話でしたが、今週はどんなお話でしょう？たっちゃん、おはようございます。
おはようございます。実はなぜカープの話になったかっていうと、8月はやっぱり戦争終戦の、まあ記念日ってことは俺はあんま好きじゃないんだけど、8月15日ってやつで終戦した。で、その時にね、実は東京大空襲っていう、まあ要は東京都民が何十万ってやられたの。あれね、焼夷弾っていう、うん、まあみんな今の人焼夷弾なんて知らないだろうけどね、ガソリンが入ったやつを、缶をね、飛行機から落とすんだよね。で、途中でパーンとそれが破裂して、そのガソリンが、バラバラバラバラってクラスターで散らばるんだよね。で、それが木造家屋だもんだから、その火が回っちゃって回っちゃってと、大変焼け野原になっちゃうって言うんだけどね。実はね、こうびっくりしたんだけど、今ね、戦争、この第二次世界大戦に対する今まで秘匿文書ってのはどんどん出てきてオープンになってんね。で、実はナパーム弾だったっていうことは分かってきたけど、
そうだったんですか？
知らなかったろ？びっくり、今から。
ちょっとすごいびっくりしちゃった今。
そう。実はね、ナパーム弾って、当時、ベトナム戦争で使われたナパーム弾、俺ら知ってるわけで、TJ ら知ってるかもしれない。
すごいひどい、兵器を使ったっていう。
それはナパーム弾って何がナパーム弾？まあ、簡単にナパーム弾っていうのは、ガソリンの中に、調査なんとかっていうのを混ぜるんだって。それに混ざると、散らばった時にゲル状になってるもんだから、散らばった火が体につくと取れないんだって。で、俺はそのナパーム弾っていうやつをびっくりしたのは、ベトナム戦争の時に飛行機からナパーム弾っていうのをバーンと落とすと、ロケット弾みたいにそのナパーム弾がバーンと走ってって、それが火がダダダダダダって走ってくるのよ。その空襲のベトナムの森林を焼き尽くすっていう、焦土作戦っていうやつで、うん、なぜそのベトナム戦争の名も使われたかっていうと、ベトコンという称される、うん、北ベトナムの戦士たちは、体が小さいジャングルの中を逃げ回るか隠れ回る。そしていろんな策を巡らしてアメリカ兵を
苦しめて
。苦しめてどこの騒ぎじゃなくて、ひどいだよ。原始的だもんでさ。穴掘っといて、落とし穴作っといて、下に槍を立てといて、そこに落っこって、ぐさぐさぐさって、だから半殺しの状態で苦しんで殺すんだよね。残酷な殺し方をする。で、それで、まあ、要は、当時のアメリカ人は、ナパーム弾っていうやつを開発したってのは、それはね、ナパーム弾って開発したつかね、ルイス・フィーザーっていう人なんだ。で、これ、実はハーバード大学の教授なのよ。で、ルイス・フィーザーっていうのはね、当時、要は戦争に勝つためには強力な、そして現地で生産できる爆弾をって研究したんだ。要は爆弾本国で作って飛行機に積んで持ってくんじゃなくて、現地ですぐにって。で、それがどんどんどんどん記録の画像が出てきたの、これで見ちゃう。要はガソリンが入ってる大きなゴロゴロ転がすような
ドラム缶。
その中に粉にしたその要は、ナパームの元になるやつを入れ込んで粉にした。で、それをかき回すと、そこにゲルができた。で、ゲルを今度小分けして、それは何でもいいんだよ。缶でも何でもいい。小分けした缶に、で、発火装置をつけて、飛行機からバンバンバン落とす。で、ブラーって散らかる。で、散らかるとのクラスターであちこち。で、その散らかったものが、すべてを焼き尽くす。で、その、体についたものはもう取れないから全身やけど、これほどひどい爆弾はないのね。で、さっきの東京大空襲っていうの、実はその もっともっと原始的なもんかもしれないけど、焼夷弾にはそれが入ってたんだって。だから東京は全部やられて。でね、実はね、原爆で死んだ人の数よりも、ナパームで死んだ人の方が、統計的には数が全く多いんだって。みんな殺しちゃうんだよね。で、ちょこっとここで哲学なんだけどね、火っていうもんね、火は良い召使いだが悪い主人でもあるっていう哲学があるんだよね。火は良い召使いだが悪い主人でもあって、その主人になっちゃって、それを経由でフィーザーって人がね、すごいんだよね。このフィーザーさん、実はね、ハーバード大学の大学の先生で有機化学の先生なんだけど、ビタミン K を発見したりね、抗がん剤だとかね、抗マラリア剤って、そういう研究でも一流の人なんだって。だけど、要はドイツが、 ポーランドに侵攻したという1939年第二次世界大戦が始まって、でその時にフィーザーってのは41歳軍と学問軍学共同研究ってやつ、人を殺傷する能力のある爆弾を開発、それを頼まれた責任者になった。でこの人結果としてはね、結果としてはハーバード大学でずーっとその大学の大学院まで教えた先生で終わった方なんだけども、なんとその墓地にはフィーザーと書いた石碑、ここ石碑って向こうは埋めるじゃんね、石を、そこにあるだけ、検証も何にもされない。だからそんなナパーム弾さえ作ってなければノーベル平和賞間違いなかった人なんだって。だけどその戦争で幾多の民を殺したって、もっと言えば今はね、あのシリアが非常に内乱で、でシリアがやっぱり今そのナパーム弾って使っちゃいけないっていうことになったんだけど、今はね、だけどそれが使われてるっていうんだよね。ナパームの由来っていうのはナフテネイターとかナフタネイトとパーミエイトってやつをくっつけるんだけどね、要はそのある調査脂肪酸ってやつを粉にしてガソリンと混ぜたっていうわけで、でそれはね、実はミッドウェー海戦の頃に実験が開始、第二次世界大戦ミッドウェー海戦って日本が負けて帰ってくる時だよ。でそれその時に、それまでこれも面白い話なのに余分な話があちこち出てきちゃうけどね、ミッドウェー海戦で負ける前は要は日本があの辺を支配していて、アメリカの要は外局っていうのが、要はその島にアメリカの基地がいっぱいあったけど、全部叩いたわけで、でマッカーサーっていう人はその時に一旦帰ったんだよね、本国へ。でこれはアイシャルリターンだ、俺は戻ってくるぞっつったんだ。これね、アイウィルリターンだ、普通はウィルってのは意思だから、俺は戻ってくるぞ。だけどシャルっていうのは自然にっていう未来の意味があるから、アイシャルリターンっていうのは俺は何にもしないかもしれないけど自然に戻ってくる、つまり日本負けるぞってマッカーサーが言ったって有名な言葉なんだよね。それがあるぐらいのミッドウェー海戦っていうのは日本がもう敗退を決定づけられた海戦だったのね。でまあそれでその時にナパーム弾の要は原型がどんどんどんどんできてきた。ぜひね、ピューリッツァー賞を取ったっていう写真をね、どっかで若い人見てほしいんだけど、ベトナムに、ベトナム戦争の時にナパーム弾がどんどんどんどん投下された。それはすごい火柱が走ってくる。で、それが体に、その、さっき言ったゲルがくっついて、燃え尽きるまで消えないから消せないが、裸の女の子がそのギャケット状の話、道路を逃げてくるっていう写真があって、それがやっぱり映画にも捉えていて、でその時にその写真を撮った人がピューリッツァー賞っていう賞を取ったぐらい世界に衝撃を与えたんで、でね、実際にはこれはナパーム弾ってのはもう今使っちゃいけないってことになってんだよね。
禁止兵器ですね。
そうそう、禁止兵器なんだけど、シリアなんかで今使われてるらしいんだよね。ああ最悪だね。だからやっぱりそのフィーザーっていうのはね、78歳で亡くなったんだけど、さっき言ったようにね、フィーザーの功績は一切抹殺されちゃってる。怖いね。そのいろんなことやって兵器なんかのすごいものを作っちゃうと、やっぱり歴史から抹殺されちゃう、そういう人がいたということだけになっちゃうだよな。やっぱり平和ってなんだってやっぱり考えなきゃなってつくづく思って。
ちょっとね、朝からハードな話でもあったかもしれないですけども、もう私たちは本当に、戦後75年という時間を迎えて、真剣にいつでも考え続けていかなきゃならない問題の一つになったのかもしれないですね。実際に世界中ではどこかでそうやって今使われてる、戦争されてるってことは私たちの身にも来ることがないとは言えなくなってるわけですよね。
おっしゃる通り、怖いのはね、敵のロケット弾が発射される前にそこ叩けっていう意見が出てくるだよ。そしたらもう国と国の戦争なんだよね。ほら絶対、もう一回今怖いのは中国が自分の陣地を広げ始めた。
南沙諸島に先日もミサイルが2つでしたか。
4発。
あ、4発でした
か。だからほらね、今アメリカの世界警察としての力を試されて、日本もね、アメリカに頼ってちゃなんだっていう意見があるけどね、だって全部軍備に対するお金をかけないから日本の経済成長があったっていう裏面もあるわけじゃん。戦後 軍備に、要は軍事施設のお金をかける、爆弾に金かける、飛行機に金かける、それやめて、今あるわけでしょ。防衛費がないだから、まあ、まあ、かつてはアメリカが全部肩代わりして、今はね、防衛費がどうのこうのって言うけど、難しいよね。